マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、1月の6日金曜日ということで、まあ昨日からね、仕事始めだったという方が多いのではないでしょうか。2日行って今日行ったらもうまたあと土曜日に土日で休みですね、いいですね。
あ、土日じゃないか。土日、で、
あ、そっか、世間は9日も成人の日で休みですか。まあ、暦通り休まれてる方っていうのは正月休み明け2日出てからの3日休みみたいな感じでね、いいですね。まあ、僕はもう基本的にはそういうのは関係ないんで、もうほぼほぼ365日仕事してるんですけど、あのね、僕はね、レイディオ好きなんで他の人のレイディオも聞くんですけど、まあ、あのキングコングの西野さんのあのボイシーでね、ラジオやってるんで、まあ、それもねたまに聞いたりするんで、昨日、聞いたのがね、西野さんほら有名人だから、なんかこうなんかこう LINE とかで困るのがみたいな感じで、すごいおやきじゃないけどこれやめてくれみたいな話だと思うんですけど、普通さ LINE とかでさ、 LINE でまあなんとかなんとかって続いて LINE をポンポンって、じゃあ例えば送って LINE で帰ってきたら基本会話それで終わりじゃないですか。だけどそっからまた続く人っていますよね。 LINE がエンドレスで切れないからって言うじゃないですか。もうこれやめないみたいな話西野さんしてて、めっちゃわかるとか思ってね、めちゃめちゃわかるよそれねって思って、まあそれでねとかってまた始まっちゃう方もいるんで、でね、でやっぱそれに対してやっぱ返していかないとかって言うと、やっぱりまあ既読する感じ悪いよねみたいなあるんですけど、でも最近はね、もうね、僕はね LINE に関してはもう本当にあのスルーすることにしてもスルーっていうかね、もう僕の中でも話が終わったと思ったら、あのあそこでもう僕で終わらないっていうねことができるようになってきました。昔はねやっぱり自分で終わらないってやっぱもうなんか気が済まなかったんですけど、やっぱりね中にはね本当に終わらない方いるんですよ。これ送るとじゃあまたどうもお疲れ様ですで、それとみたいな感じで続きと今まで話終わったんじゃないのみたいな感じで人が終わらないっていうねパターンがあったんでね、まあすごい西野さんそのスタンプポンポン終わりでいいんじゃないルール、本当にあのこれはさすがにこれ聞いてる人はですね、このレイディを聞いてる方は LINE ルールね、まさにその相手の気持ちに立ってですねやっていただきたいなというふうに思います。それとなんかね、あと LINE で言ってたのがね面白いなと思ったのが、そう飯行かな、あでなんかバーってこういろいろ話をした後に最後じゃあ飯行きましょうで、で終わるパターンあるじゃないですか。じゃあいいですねって終わるでいいと思うんですけど、飯行きましょうの後にじゃあいつ行きますのみたいな話をする人がいて、いやそれ具体的に話すみたいな話をしてて、これもなんとなく、まあ、西野さんは本当有名人だからやっぱ西野さんと飯行きたい人って5万っているわけじゃないですか。だから、まあ、そうなっちゃうの仕方ないよねとは思うんですけど、そうなんかそのまあいわゆる社交辞令って言っちゃうとまたちょっと話違うんですけど、飯行きましょうは西田さんの言葉を借りるともう See you again と一緒じゃないですかっていう話なんですよね。うん、だから次行きましょう言われるのが一番きついと。ね、なぜなら西野さんは、基本的には365日働いてて、まあ本当に自分がこう体を動かしてやってる以外にもやっぱり、原稿を書いてたりとかそういう仕事があるので、まあ彼の中ではそのなんて言うんですか、例えば2、いついつじゃあ、飲みに行きましょうとかっていう予定を入れたことが未だかつてないんですって。とはいえでも行ってるじゃないですかっていう話なんですけど、それっていうのはまあもともとそれで原稿を書く時間みたいなものをグッと押し合って、飲みに行って帰って会食に行って帰ってきてからそれを書くとか言って、まあそれはやっぱりなんかこう、睡眠時間を削ったりやったりしてることなんで、そもそもそうですね、ご飯食べに行きましょうで、予定を入れることはないっていうことなわけなんですよね。はい、ね、それもすげえわかるみたいな話ね。で僕はそこまで有名人じゃないから誘われないですけど、僕は結構先の予定を入れたくないんですよ。っていうのはやっぱり本当にやることがいっぱいあるんで、僕も まあそうですね、26で起業してからもう今までほぼほぼ休みないく働いてるんですね。だから例えばレッスンしてる時が仕事だけじゃなく仕事じゃなくて、基本的には僕会社のこと全部やってるし、であとはそれ以外にも自己投資とかそのインプットであったり今みたいなアウトプットをすることもあったりするので、基本的にはもう本当にもう24仕事の終わりがないんですよ。でただ多分それってもうしょうがなくて、まあ一般的にほとんどの方がはい、年内仕事終わりですって言ったらその仕事終わりじゃないですか。うん、終わりじゃないですか。で、必ず仕事の終わりがあるんですよ。5時で終わりとかね、あるわけじゃないですか。だけど僕らみたいに、終わりが仕事の終わりがない人たちもいるので、そのあたりも気遣ってもらいたいなっていう話をね、西野さんされてて、いやもうすげえわかると思って、もう本当にそれはそれで本当にまあちょっとレベルは違えど、僕もずっとだからやっぱりそうやってきてるので、時にはだから付き合い悪いなとかって思われちゃってるところあるかもしれないんですけどね、まあそれはそれで僕は中ではもう仕方がないかなと思って、結構若いうちに、そこは諦めてて、うん、だからまあ本当にそこはですね、そういう人もいるんだっていう風にね、これをね、聞いてくださってる方はですね、ちょっとその相手を気遣ってあげるといいのかなという風に思いますね。はい。いやでもそれはそう今聞いた、それはそうだよねって僕は そこまで考えられなくて、いやー予定はそれの予定は組めないよね、ちょっとスケジュール未定でみたいな感じのやり取りが結構多いんですよね。だから厳しい。ただねえ、やっぱり仕事がしっかり終わるっていうね、仕事の方もいますからね。だからそれはそれでその感覚って逆に言うと羨ましいなとも思いますけどね。はい。ということは、まあ僕らみたいなフリーランスに近いですね、会社経営者っていうのはですね、会社経営者とかフリーランスの、僕はゴルフインストラクターで言ったらフリーランスに近いし、会社経営者、まあ会社も経営してるんで、まあ基本的にはもう、年が年中仕事してるっていう話なんですよね。まあでも最近はでもそういう人増えてきてるんじゃないですかね。うん、フリーランスで働いてる方もいっぱいいるし、ね、僕の動画一つ撮っても、要はその自分とこの会社で、やっぱり企画とかっていうのは会社のスタッフとかでやりますけど、例えば動画編集とかサムネイルの制作とか、これ外注でね任せてあげてもらった方がいいよねっていうところ、うん、でそっちの人が優秀な人いっぱいいるんで、うん、だからそういう人ほとんどがですね、もう半分ぐらいはそうやってですね、外注でですねお願いするようになってきたんで、やっぱりそういう方はどんどん増えてきてると。だから正月休みとかもやっぱ助かるんですよね。でも自分とこの 会社の社員だと正月もはや仕事メールを見てくださいとか言って超ブラックじゃないですか。ブラック企業だとか言われるんでね、ちゃんとレスポンスよく正月年末年始の休みの日もレスポンスよくメッセージを返してくださいとかね言ったら超ブラックだなと思うんですけど、やっぱフリーランスの方ってね、やっぱりもちろんその副業でやられてる方もいらっしゃると思うんで、逆に土日とかそういう休みの日とかもあれなんじゃないですか、の方が助かるみたいな話なのかもしれませんしね。すごいね、そういう意味ではですね、年末年始もなんて言うんですか、仕事が動いてくれるんで、非常にいい時代になったなというふうに思います。まあ時代にそういうふうになっていくんじゃないですかね。そうだからフリーランスの方はそれで無理してるわけじゃなくて、自分の時間をやっぱり大事にしたいから今のところはこうやってとかなんかやってるんだと思うんで、やらなかったらやらないでもいいわけですからね。そっちの方がよっぽど気持ちよく仕事ができるんじゃないか、仕事を頼めるし引き受けられるんじゃなかろうかというふうに思います。まあそんなこと言ってもあれなんで、そんな年が 開けてですね、もういきなりそんな話してもいけないんですけれども、まあ西野さんがね、ほんとね、その LINE のルールについて話してたので、すごいね、ある意味共感しちゃいました。なんか僕もね、YouTube やってると、コメントとかで、いや、すごいわかりますとかね、こう、コメントでいただくとって結構嬉しいんですけど、まさにね、あそこまで共感してもらうことなのかなとかって、思いましたけど、逆に僕はそういうの聞いてね、共感する立場になるとですね、もう、まさにそれはもう本当、おっしゃる通り、本当に僕もそう思いますみたいなね、共感ってすごい感じますね。うん。そう。まあ、そんな感じでですね、今日もやっていきたいんですけれども、今日はですね、ゴルフなんですね、関節、スイングを直そうと思った時にまずチェックしてもらいたいことみたいな話をしていきたいと思うんですよ。まあそれはもう答えから言うと関節の向きですよね。関節の向きです。で、例えばですね、スイングを直そうと思った時に、じゃあ例えば僕の中で行くっていうのはインサイドにクラブヘッドインサイドに引き、テイクバックでいきなり引いちゃダメだよとか言ってるわけじゃないですか。まあそれっていうのは重心が外れてしまうからですね。クラブの重心が自分の体の正面から外れてしまうので、まあ、いわゆる重心キャッチできてない状態になるんで、まあ、そこは外れないように上げないといけないよ、インサイドに上げないといけないよねってなってるんですけど、外れちゃうんですよね。じゃあなんでっていうと、やっぱりセットアップの時のやっぱり肘の向き、じゃあ例えば肘がですね、肘の方向次第でクラブの上がる方向って変わってくるのってちょっとイメージ湧きますかね。そう。じゃあもっと言うとね、じゃあこの肘の、この構えた時の肘の向きってどういう風に決まるのかっていうと、例えばグリップとかで決まったりするわけですよ。で、そのグリップって、例えばウィークグリップに握ると、肘って、ウィークっていうのは、じゃあ左手のウィークですね。左手のウィークっていうのは、親指を外側に、回していく。ぐるっと回していただく。ひねるっていうか、まあ左側に手首を回していくと、左肘っていうのは体の内側の方にグッと入ってくるじゃないですか。うん。そう。ってことは肘下向きますよね。そう。で、逆に言うと、フックグリップ。フックグリップで言うと、肘が外側に向いてきますよね。はい。なんで、こうやってですね、グリップ一つで肘の向きっていうのが変わるわけなんですよ。そう。だから、インサイドテイクバックはダメだっていうのは分かっているんだけれども、なかなかそれを実際ボールを打とうとするとそのような動きにならないっていう方は、今のようにですね、アドレスの時のですね、肘の向き、もっと言うとですね、アドレスの時、グリップのタイプを少し見直してみてもいいんじゃないかっていうお話なんですよね。はい。でね、これね、非常にこの辺はですね、重要というか、大事なところで、まあ特に分かりやすいのが、ショットだとやっぱりさすがにウィーク、フックを変えるってなると、弾道が大きく変わってしまうんで、ちょっと難しいかもしれませんけど、よくね、これパターとかでもそうなんですけどね、パターで、うちはパッタラボって言って、パターのね、解析できる、機材があるんですよ。パターをですね、パターの動きですよね。もうデータ化できる機械があって、もう数百万するやつなんですよ。宝の持ち腐れじゃないか、疑惑が湧いてますけど、それとかで見ると、やっぱりすごいゴルフのストローク、パターのストロークが、もう結局、なんていうんですかね、もう数値化されるんで、どうなってるのかっていうのはよくわかるんですが、まあ、例えば、クラブが、インサイドに上がる。インサイドに上がるっていうことは、ヘッドがちょっと垂れてるっていう。親指、例えば、まあ、縦方向のコックがあるとしたら、アンコックって言って、コックがほどける方向に行きながらバックスイングするから、インサイド上がるに上がるわけですよね。で、じゃあこれってじゃあどういうふうにやったらいいのって、結構大体の方がですね、これをですね、肘がですね、ちょっとフックグリップ、左手の、パターのグリップ、左手のグリップがちょっと被りすぎてるがために、肘が外を向いてしまう。そうすると、パターヘッドってのは基本的にインサイドに上がりやすくなりますよね。うん。だから本当に気をつけてやっていかないと、そこに上がっていかないみたいな形になるので、まあ結局のところコースに行ったら治ってないとか、そういうことになるわけですよ。うん。 なんで、まあこれショットにも言えることなんですよね。で、なのでまずはですね、本当にあのパターのストロークとかで結局うまく打ち出せない方、うまくストロークができない方ですね、打ち出せないストロークができない方とかは、うん、まずはその何ですか、グリップをちょっとその関節の向きを意識して、自分の肘、両肘がどこを向いてんのかなっていうのをちょっと見てですね、じゃあこの肘の向きになるためには、グリップどういう風に握るのがこの肘の向きになるんだろうっていうのを見て、試していただくと、まあストロークを意識しなくても、まあ綺麗な、あの自分の思うようなストロークができるようになるんじゃないかなというふうに思います。
あ、
すごい、何なのこれ。僕のSiriがですね、全部僕の言葉をですね、なんかしないですけどね、拾っていてですねなんで最後シリはどうもありがとうございます、これすごいな。言い過ぎてるがために、そうすると端的に上がりやすくなりますよね。本当に気をつけていかないと足立になるので、結局のところコースに行ったら治っていないというか、そういうことになるわけですよ。何でも言えることなんですよね。なのでまずなんか今ギリギリ6割ぐらい拾えてますね。これ何なのこれ、急にこれさ、アップルウォッチのさ、突然シリがさ、このならないようにできるのなんないのかね。これトーナメントとかでもなっちゃったら地獄なんですけどね、こういうのね。そうなので、要はストローク何でもそうです。パターンのストロークでもショットでもそうなんですけど、クラブの動きを決めるのはやっぱ構えた時の肘の向き、腕のセットアップに、かなり、影響を受けるっていうことですので、まずアドレスの時の肘の向きを、まあ、あの意識していただきたいなというふうに思います。アウトサイドに上がりすぎて困るっていう方はいないんですけど、インサイドに上がりすぎて困るっていうのは人は結構多いんですよね。で、そういう方に多く見られる傾向っていうのは、やっぱり過度なフックグリップに握ってるケースがやっぱり僕の中では多いんですよね、うん、なので、まあ、そのあたりちょっとチェックしていただければと思います。そんなわけで今日は、スイング軌道を直したいのであれば、まずは構えた時の肘の向きを意識してみよう、考えてみようっていう話でした。皆さんもですね、まあ、ちょっと皆さん練習も本格的に始まってくると思いますので、今年も上達していきましょう。それでは今日もいってらっしゃい。